8時だよ。
神様、
仏様、
寺社巡りや仏像見物に行列ができ、宗教本が次々とヒットを飛ばすなど、神社やお寺、そして教会はちょっとしたブームに。神様、仏様の世界に親しんでもらう30分番組です。今週のこの番組は、各種水道工事のことならお任せ、大城工業所さん、つなぐデミック、つながるデミックのデミックさん。もうすぐお正月、こんなところでラジオやってる場合じゃないよ、の貴船神社さんが支えてくださっています。DJ は尼崎貴船神社宮司の枝正助と、
上官に住職の広林光信と、
クリスマスが終わってほっとしながらボケっとしております、関西学院中学部で教師と牧師とポンをしております、福島明と
アシスタントのまさみです。皆さんこんばんは。
こんばんは。
というわけで、今年最後の放送も番組特別最高顧問釈徹宗先生の運営されている大阪府豊中市にあります寺子屋蓮心庵さんから公開収録をお送りします。釈顧問よろしくお願いいたします。
はい、
よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。
はい、今年も
すいません、はい、もうあまりにもスポンサー紹介でも本当自分の神社そこまで言うかっていうぐらいも本当もはい、すいません、まで、いや、言ってやりました。
はい、今年も押し詰まってまいりましたが、今年最後の放送、蓮心庵公開収録ということになっております。はい、先週に引き続きまして、はい、お三方には少し苦労していただこうという、そういう企画になっております。
はい、でも先生、はい、本当にあの会場があったかいんですよ。
温かい方々ばっかりで、ね、
800人のね、
800人の
なんか熱心にメモを取ってくださる方もいらっしゃる。
ねえ、もう一番前で。
はい。おられ
ました。で、また、江田さんの親戚みたいな、はい、埼玉から、
埼玉からも。
はい、はい、はい。びっくりしましたね。若狭さんが埼玉さんとか言ったらめっちゃ受けてらっしゃいました。はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。というわけで、はい。早速参りたいと思いますが、はい、年末最後の放送ということなので、じっくりと、はい、質問に答えていただきたいと思います。
うん、はい。それでは、今年最後の、行きましょうか。次行ってみよう。
教えて。神様。仏様。
このコーナーでは宗教にまつわる疑問に宮司、住職、牧師の皆さんにできる限りお答えいただきます。
できる限りですよ。
はい、ラジオネーム神様仏様に届くかなさん、いつもラジオで広林住職のありがたいネタじゃなかったありがたいお話を拝聴させていただいておりますが、たまにこの話は釈先生が話していたような気がする。
パクリパクリ。
当たり前じゃない、営業受けてんだから、
はい。なんていうのがありました。また、広林住職の涙涙のお話などは、インターネットで仏教系の参考書から拾うことができました。
これは、でも、
もっと笑っていいですね。
ひょっとしたら、ありがたいお話のデータベースなどが存在しているのでは、真相をお願いいたします。ということです。
本当にこの神様仏様に届くかのラジオネームさん、
これ
ありがとうございます。
普段ね、我々の番組は質問が必ずしもリスナーから来てない場合があるんですけども、うん、この質問本当にリスナーからなんですよ。
もうそんな裏話
いや、でもやめましょうや。
なんかやらせっぽいよねこれ。
やらせっぽい
やつ。いや、でもこの質問はすごいよね。
いや、
それだけ、ね、はい、聞いていただいてるっていうことなんですね。
は
い、
ただ聞くだけじゃなくてあれでしょ。話を調べておられる。
そうですね。
多分ね、うん、この方でメモ取ってますよ。
あ、もしかして今日来られる
のは、私が喋った話を逆に、
そうそう、
多分これ同じ業界の人かもしれないな。使ってるかもしれないな。あ、すいません。ネタっていうのが今、私ちょっと引っかかるんですが、まあネタで結構なんですけど、すいません。釈先生の話って正直一番影響を受けてるんで、それはもう当然話しますよ、それは。はい、
うん。そうですね。いよいよもう、はい、もちろん、コピーライツフリーですので。
いやいや、全然大丈夫。ちゃんと、私が言ったんじゃなくて、釈、はい、先生がこうおっしゃってました、という。
あ、いや、もう。たまに忘れてるやん、それを。
あ、そうですね。で、ある先生がとか、絶対自分
で。いや、もう、全然自分の話として、話していただいて。
いや、
もう全く結構ですよ。
いや、もう。
お話していただいて。
ラベルが違います。
ラベル。同じ話でもね、やっぱり声質が違うので、全く違うように聞こえますよ。
全然違う。
ああ、そうなんだ。
ほんと、面白く聞こえると思います、多分。広林さんの場合は、
ね。そうそう。
私の場合は面白く聞こえて、シャ
ッありがたく聞こえる。
ありがとうございます。そんなことは、そんなことないと思います。でも、広林 じさんのお話って、まあ私よく拝聴してるんですけど、僕、本で書いたこととか、本当に話してくださってて、ああ、よく読んでくださってるんだなと思って、ありがたいぐらいですもんね。
いや、だって、
剣ある言い方がありました。暗記力がすごいとか言って。
いや、ちょっとね、先週、調子よかったので、ちょっと無視しようかなと思って。もう突っ走ろうかなと思って。
なんでそっちばっかり
無視しようかな。いやいやいや。これですいません。これね、やっぱり、浄土真宗の場合は、聴聞って言うんですけど、仏法を聞くというか、それが大前提なんで、それはいろんな先生のお話を聞いて、自分が感動したとか、そしてまた、いろんな、お釈迦様や、まあ、宗祖の親鸞様の言葉とか、そういうところの中での、やっぱり自分の喜びとか感動を伝えるっていう、なると、やっぱりどうしても、なんていうか、似通ってくるっていうところは一つあると思うんです。でも、正直、自分の、例えば体験談っていうのは、やっぱり一番相手に届くかなと思うんですけど、そういう、ですから、ネタ元って言われるとね、なんて言ったらいいかな。はい。まあいろいろ本はありますよ。本はね、仏教説話体系とか、それを裏を返すと、仏教ネタ体系、そういう、いろんなね、ありますけど。
でも広林さんは、浄土真宗の布教師というね、お仕事というかお役目をされているということで、ちょっと布教師についてですね、改めて、どんな感じのお仕事なのか。
まあ実はその布教師っていうと、どうしても布教はあると思うんですけど、師っていうのは、師匠の師、っていうのは使わないんですね、うちの宗派では。うん、使いって書くんですよ。うん、そうなんです。ですから、基本的に、宗祖の親鸞様が、弟子一人も持たず候って言われた精神にのっとって、自分は自分の弟子なんだ。自分が一番偉いんだっていうところを徹底的に排除していくんです、ね。そして、そこの中で使いという、まさしく仏様の使いで、お話をさせていただくんだっていう大前提なもんで、そこでよく言われるのが、こうやって仏様の邪魔をするな。結構そういう競技的な、例えば、ところでは、すごくそうやって、なんて言ったらいいですかね、慰安人って言うんですけどね。安人っていう正式な、その教えと、なんか異なった教えの慰安人っていうのをすっごく、厳しく、突っ込まれるっていうか、そういうところは結構ありますね。
そもそもね、布教師っていうのが、ある種の特別な枠組みになっているのは、浄土真宗本願寺派だけなんです。他の宗派は、住職の資格を取ったら、イコール布教師さんでもあるんです。でも、浄土真宗本願寺派だけは、あれなんですよ。布教師さんの資格がなかった方はしちゃダメだって言うんじゃないんですけども、本願寺とかですね、正式なところでお話しするためには、特定の、カリキュラムをこなして資格を持った人っていう、こういうやり方をやってるのは、浄土真宗本願寺派だけなんですね。
ちなみにそれどれぐらいの期間とか修行がかかる
んです
か？
広林さんはですね、そこの先生してはった人
なんです。もうやめてくださいよ、
はい、教える側だったんです
、ね。
はい。だいたい、100日ぐらい。
100日も寮生活で。で、
いや、厳しいですよ。もう、それも100日も、もう、
前期、
びっしり、びっしりですから
ね。毎日竹に打たれたりするんですか？
いや、そういうのじゃなくて、すいません。
何年広林さんと付き合ってるんですか？
滝に打たれてる見えます？
聞いたことない。はい、意外とそういうこと。
荒波には揉まれてますけど、はいは
い。100日ずっと話す、その布教するっていうこと
ですか？いろんな分野ですよ。いろんな分野の、いろんな方の、例えば、あれですね、喋り方っていう。で、そういう専門家の方に、どうやったら喋り方、あと書き方。
他の宗教者は来ないんですか？
他の宗教者。
来るんですか？
あれですよ。池口さんとか。
浄土
宗で。で、
ナセル君もね。
ナセルさんの講義はすごいみんな衝撃的だった。
この番組で知り合ったのが縁で、ナセルさんも教師の。
結構、その教える方のプログラムを作るような立場なんですか？
いや、プログラムというか、その、会議で決まっていきますから。で、佐久先生は毎年、来てくださってるんですけど、結構嫌そうなんですよ。
忙しい。だって、僕、布教師の資格持ってないんですよ。持ってないのに教えるってなんか、無免許なやつが、なんか、ドライバーズスクールで教えたみたいなもんじゃない。
そんな、相愛大学教師なのに、全然その会議とか関係ないですよね。
ちなみにですね、教会の牧師先生、ポンさんは、 ネタ元、ネタ帳みたいなのってあるんですかね。
なんかあんまりないですね。
聖書がネタ元ですか。そういうわけでもない。
まあ聖書もあんま読んでないし。
ダメじゃないですか。
だって、最、佐々先生がね、一、はい、回か、関西学院大学のあの、はいはい、あれに行った時に、はい、先生の研究室っていうか部屋、やたら仏教書がめちゃめちゃ多いみたいに聞いたんですけど、そこでね、ネタ取ってるって聞いたんですけど。
そういう本からはネタはもらってないんですけども、はい、昔もですね、学生の時に、大学でチャペルっていうのがありましたね。で、毎日、6年間、その毎日のチャペルを全部メモしたのがあるんです、でそれをそこ聖書の箇所がどこかっていうのをまず上に書いてあって、今みたいにこうワープロとかありませんから、うん、そういう手書きの紙をずらーっとデータベースにして、でそれが牧師になってからそれを使って話を、だから人の語ったのを要約したのと、この人はこう言ったけど自分はこう思うみたいな紙を作ってた。
こう見えてポンさんすごい真面目なんですね。
真面目な時もあったんです
よ。なんかほんと汚いよね。その戦略。こんだけふざけとって、いかにも俺はこう努力して真面目なんだみたいな。
ね、今のインパクトあったでしょ。
いや、でもまあ、牧師さんはお説教するのが最大のお役目ですよね。毎週日曜日。
ゲストに来られた牧師さんがいらっしゃいました。うんうん、何のために一週間過ごしてるかっていうと、日曜日の、その日曜礼拝の、この話のために、そう、一週間使ってるんです。
本当ですよ。
だから一週間どんな体験するかによって、その話がやっぱりね、変わるから、そのためにネタを仕入れに。
いや、だって同じメンバーですからね。来られる方同じメンバーだから、それがすごいですよね。
私のお友達の牧師さんは、土曜日に絶対に、予定を入れないっていう人がおられて。
ああ、それはありますね。
はいはい。うん、日曜日、次の日お説教しなきゃいけないんで、土曜日はお説教作りがあるので、絶対に予定を土日入れないっていう方がおられます。
大体何分くらいなんですか、大体。
大体ね、その、はい、昔若い頃はね、年配の方が45分話してたら、それちょっと話しすぎやって言ってたんだんだん年取るとやっぱり、その40分くらいに近づくんですけど、若い頃は20分くらいです。
そうですね。聞かせていただくと、大体本当にそんなに長くない。
あ、そうなんですか。
はいはい。20分長くても30分までっていう感じが。15分、20分くらいの方が多いですね。そう
ですね。ですね。
でも思うんですけど、今、どんどんそういう時間っていうのは短くなりつつありません？そういうことないですか？
その、どの？
例えば、大体通常、うちで行くと、40分お話しさせてもらって休憩して40分っていうのは、なんか昔からの定番みたいなんですね、うんうん。もうそれがもう40分で、もうみんな逆に言うと帰っちゃうから、うん、もう休憩なしで短めで50分とか、とか
って。ああ、合わせてね。
あと、報事とかでもそうなんですよ。報事とかでももうすいませんって、もうね、長いのはいいから。短くてありがたいお経で、早く、
ありがたい
方
がい
い。要約だけして。
なんかね、どんどん短くなってるなっていうのを、すいません、釈先生の本に書いてあったので、ちゃんとネタ元は言いました。
そうだったんですか。
はい。ちゃんとネタ元言いました。はい。だからそういう現代人はそういう時間を失ってるっていうことを私は言いた
い。我慢できない、
はい。
これね、質問者がですね、広林さんもしかしたら同業じゃないですかって冗談おっしゃってましたけど、多分ですね、同業じゃないと思うんですよ。というのは、何かそういうありがたいお話のデータベースってどっかにあるんですかっていう質問ですので、だから、その、何か宗教者の皆さんのいいお話っていうのは、どこかに、こう、大きなそのストックがあって、皆さんそれを使ってるんでしょうかっていうことを聞いておられるわけです
ね。はいはいはい。
そう考えますと、まあ、お説教だと昔から、お説教本とかですね、うん、いうのがあって、皆さんそれを読んで、喋って、まあ、身につけていくっていう、まあ、言ってみればデータベースですよね。
ですが、そういう、まあ、でもやっぱり今、いろんな中で、やっぱりこう、現代の中で、やっぱりいかにそこに、そういう諸問題も含めて、こう、やっぱり私は思うんですよね。うん、なんか、見方がこう変わるというか、そういう凝り固まった見方が違った見方ができるっていうところに点というのがあると思うんですよね。うんうん、そのことを大事にしてるんですよね。
そうですよね。まあだから伝えようとしてるのは何なんですか。水平チョップして
る。すいません。私がこうやって真面目に話すとすぐバカにするんですよ。こう臭いとかね。
知ってる知ってる。
真っ向臭いとかね。もう本当に。
その今笑っておられた神主さん。 ね、外上げせずという神道なんですけれども。
でも最近やたら公園行ってますよね。
なんかこの前、
尼崎市医師会の先生方に講和したとか言って。
はい、講和してないです。面白い話をしてないんですけど。
はい。
また広林さんのネタを使ったりもされてますよね。
はい。先生、どんどん使って
ください。ね、はい、僕も正直言います。ネタ元はすべて広林さん、ね。
そうそうそう。
はい。それは必ず断って、あるお坊さんから聞いた話です。ということで、必ず断ってから話をしてるんですけども、さっきから言ってるように、神道というのは基本的に教えはないですね。古事記っていうのが教本だって言われますけど、あれはもう、日本の歴史が書いてあるだけで、現実としてはないんですね。ですので、例えばご祈祷があった後に、何か話すって言っても何も話せないんです。で、大概の神社に行った場合は、無事にご祈祷がありましたと。何々の神さんの力を受けて皆さんが身健やかにお過ごしになられますことをお祈り申し上げますと終わってしまうんですが、うん、まあこれでは面白くないなということで、広林さんからいつも年末に、情報を仕入れて、特にうちの神社はですね、お正月に会社関係のお参りが多いんですよ。70社ぐらい。で、会社関係というのはですね、社長が神社に行く気満々でも社員は来る気ないんですね。ただ、いやいや来てる。いやいや来てる。ただ、いやいや来てる人をいかにこっち向けるか、向かせるかっていうのが一番の課題なんで、この人らが興味持つ話をしようということで、広林さんは本当に我々みたいな人間にも分かりやすい話を普段されてますから、そういうネタを、聞かせていただいて、いろいろと、まあ、ネタじゃないですね、ありがたい話を聞かせていただいて、で、それをまあ、お正月に。
そう、嘘がつきますよね。
ご紹介させていただいて
る。いや、もう去年なんかないとか言って、こんな話した
ら。あかんな。
とか言って。ほんともう。
去年はですね。
最近どんどん、なんか。
2年連続で、ここの場所に来る、行き死の車の中で、どんな話があるかなって聞くんですよ。去年はですね、広林さんの親戚が運転をしてくれてましたので、広林さんから聞いた後に、その、運転してた親戚のお坊さんが、こういう話もありますよって言ってくれた話の方が面白かったので、広林さんの話は却下して、
本当に。
で、今日また彼が送ってくれましたんで、お礼言うときました。去年ありがとうねって言って。ということで、断上げせずっていうのは、まあ、結構教えがないので、神主がとうとうと話すべからずだと思うんですが、ただですね、この時代に、みんな分かってるやろというところで、話をしてもらうととても厳しいなということで、神社本庁も、できるだけ多くの方に分かりやすくメッセージを発信していけなさいよということは言ってくれてますから、ことあげせずが必ずしも、なんていうかな、理由にはならなくなってきてますね。はい。
でも、共和神道の、
共和神道は全くもってそうですよね。
競技。
だから僕もだから本当一歩間違えると、そっちに行ってしまう可能性がありますよね。はい。ちょっと発信しすぎやろうって言われる可能性がありますね。
釈先生、そんな3人の語りはいかがですか、はい、ちょっとずつしか聞いておられないと思うんですけれども。
ポン先生のお話も感覚行った時にこう聞かせていただきましたし、ふだぐうじのお話は僕まだ聞かせていただいたことがないんですけど、普段ラジオのお話をね、聞いてると、すごく、お上手ですし、まあ、なんて言うんですかね、
辛い、ね、これなんか気なすわけいけませんもんね。
語りがないしね。語りが。まあ、この、広林さんと江田さんは、やりとりの方が、相当面白いんですね。やりとりやった方が面白いっていうのは、よく一人で語るより、モノローグよりも、ダイアローグの方が、いいんじゃないというような感じはしますが、はい。ポン先生はね、絡みにくいんですよ。
今、本音が出ました。
でも、我々も、ポン先生、絡みに行くんで、今何考えても分からへん。
でも今多分、もうね、最後の、エンディングを考えてますね、もう。
でも、学校の礼拝とてもね、真面目にされておられますもんね。
いや、感覚いったら分かりますけど、もう、父兄とか生徒にものすごい人気なんですよ、この人。
すごいですよね。
本当に信頼されてますよ。
生徒はね、だんだんと離れていってますね。
なんか実感変わってますよね。
子供が二人通ってるんですけども
。子供さんが二人、もう、
一、はい、年生の
教え子さん。
一学期ぐらいで終わりますね。
一学期で終わりますね。
はい。はい、じゃあ、すいません。次の質問に参ります。
はい、どうぞ。
はい。 ラジオネーム、愛と平和を歌う超五流ミュージシャンさん。
あ、今日来られてないですかね。
はい、去年ですね、公開収録来られてたんですけれども、今年は年末の公開収録残念ながら仕事を優先してしまう罪深き私を許してください。
全然ですよ、仕事優先ですよ。
ね、当然ですね。
というわけで、せめて質問コーナーに参加させてもらおうとメールしました。
罪
深い。神社、お寺、教会、どのような人が来ると追い出しますか？いえ、どのような人が来ると困りますか？教えてください。公開収録の成功をお祈りしております。
ありがとうございます。
はい。ねえ、来てほしかった
けど。ウェルカムですもんね、ね基本、うん。
ですよね。うん、特に、ね、うち、ですか、はい、さっきから。神社っていうのは皆さんご存知のように、神社閉まってるかなと思って行くことまずないですよね。必ず、空いてるもんだと思って来られますから。うちの場合は、門があって、門を、閉門してしまいますから、夕方の6時以降ぐらいは入れないんですけども、基本的に日本全国のほとんどの神社は、24時間、ほぼ OK。
ですね。
っていう中で、まあ一番、来て困る人はお賽銭泥棒ですね。
やっぱりね。
ごめんなさい。いやもうね、そう言うと、なんか映画泥棒みたいな、あのなんか映画の前のあの。
あのね、だから、あれなんですよ、もう、お金がないと怒りはるんですね。ですので、怒って火つけたりしはる場合がある。で燃えやすいものが多い。あの、鈴鳴らすふさらが一番下の燃えやすい。
まあね、導火線みたいなね。
ない方がいいんじゃない
ですか。でも本当でも、だ本当ね、あのお賽銭はほとんどの神社の場合は毎日回収されてますから、夜に入って取ろうと思ってもほぼ入ってない。あ、
そうなんですね。
思います。それが一番困ります。あとはこれはすごいなと思うのが、例えばですね、寝るところに困られた方、食べるものに困られた方が来られるんですね。で、なんとかしてもらえませんかって言われるので、基本的に神社の場合はそれを受け入れる対策は全くないんです。で。お断りすると、教会はやってくれるって言われます。その後には、心の中では、その教会行ってもらったらと思うんですけども、
対抗心を
申し訳ないです、つってお断りをするんですけども、そういう方が来られて、あの、困る、本当はだから、ね、きちっと手を差し伸べないといけないかもしれないんですけども、困るかなっていう感じですね。
じゃあ、その教会のポンさん、はい、いかがですか？
教会はね、本当、まあ、しょっちゅういろんな人来られますね。で、私はまだ学生だった頃に、ある教会に実習で行かせてもらった時に、来られた方に、ご飯を出して、お風呂も入っていただいて、夜中になった時、急に態度が変わって、で、ちょっと恐怖の体験をして、で、その方が朝方、帰られたんですけど、黒板に、神は愛なりって書いてあったのがちょっとびっくりしましたけども、その学生ですけど、お金を要求されて、で、自分が持ってるのを全部、その時持ってるのは渡して、という、それから、実際牧師になってから本当にたくさん来られるんですけれども、ある一つのキーワードに気づいて、何かこう、恵んでくださいというか、来られたら、今お金ないんですけど、お祈りになったらできますって言って、お祈りをしたらもう、してる最中にどっか行かれます。それでそういうことがね。
それでですね、うちが子供が、感覚受験するときに、先生受験番号をメールでお知らせしたんですよ。はいはい、覚えて祈っときますって書いてありましたけどね。祈の専門ですね。
祈の専門
全く受験に対する力はなかった、
はい。お寺はいかがですか？
そうですね。まあ、うちの場合、まあ、特集で、まあ、まあ、保育園も、まあ、もうちょっと移ってたんですけど、境内にあったんで、まあ、もう、正直、出入り。いろんな方が出られますよね。どうですかね、来てほしくない人。そうですね。やっぱり不機嫌、やめとこう。不機嫌な人は来てほしくないなと思いますね。あ、全然受けませんね。すいません。いや、ただ、もうね、今でもニュースになってましたように、ね、仏像とか、そういうところをもう壊したりとかあって、やっぱりそういうところはやっぱり人が大切にしているものをやっぱり壊されると、それも嫌ですね。でもやっぱり、すべて、ウェルカムというか、そういう開かれたお寺になりたいなっていうのは、本当に思いますけどね。
日本のお寺の場合はですね、家族で運営するっていうすごく特殊な事情があるので、他の国のお寺とはちょっと事情が違うんですよね。日本のお寺は、この、家族も暮らしてるという、そういうこう面があって、だから、まあ、その、お寺として宗教的な領域としては、神社のように こうウェルカムな部分があるんですけども、まあ家族のエリアになるとちょっと難しいっていう。
プライバシー。
そうですね。それが日本のお寺の特徴ですね。
あの、釈先生は、この蓮心庵と、ご自身のお寺と、うん、そして、睦弥庵っていうね、あの、老人施設をされてますけれども、うん、はい、そちらではいかがですか？
そうですね。あの、如来寺の方は、まあ、地域のお寺っていう性格が強いので、うん、地域の人は、あの、頻繁に来てですね、今でこそ少なくなりましたけども、本当毎日のように、どなたが来て、今でこう喋ったり、お茶飲んだりしてるっていう、そういうお寺です。うん、睦弥庵の方は、暮らしておられる方がいるので、誰でもどうぞっていうわけにはいかないですけれども、うん、ボランティアで参加してくださる人は多いです。蓮心庵は、まあ、この、オープンな場にして、講座に、講座にはどなたでも来てくださいっていうふうになってるんですけども、うん、この2階が、まあ、その NPO 総念というですね、うん、こう、オープンな場を、うん、はい。運営されてるんですよ。まあ、それは、やっぱり難しい面もあります。蓮心庵にしても、2階の総念にしても、どこまでオープンにしていいのかっていうのは、これね、ここ立ち上げるときにスタッフみんなで、話し合ったんですよね。で、その、開くのは簡単だけども、うん、その、場が荒れてしまうと、そもそも、元も子もないので、うん、適度に閉じるっていうのがね、うんうん、実はすごくその、こういうオープンな場を運営するのに最も大事なんじゃないかっていう話をスタッフとした覚えがあるんですよね。うん、こう、いかに適度に閉じるかっていうのはすごくまあ難しくて、場を運営して、オープンな場を運営していくためにですね。うん、で、そのために、例えばこう、靴を脱いで上がっていただくとか、その、荷物の私物を置くのはやめてもらうとか、うん、いくつかのそのルール設定みたいなものは、必要なんじゃないかっていうのを、こう、ミーティングでお話した覚えはありますね。うんう
ん、あのね、今の話でね、
はい、
うち、夏祭りが大きい祭りだって、うん、大体に、4、5万人ぐらい来られるんですね。うん、8月1日ですか、うん。この間実は私、天ヶ崎ハーフマラソンってマラソン大会やったんです。はい、規模としては1万人ぐらい、うん。あのね、やっぱりね、長年やってるで大事ですね。年数を重ねるとすごく大事で、うん、その、たくさんのお客さんが来られる、お客さん自身がもうこの時はこういうもんだっていうのを分かってはるっていうのは、すごくありがたいなっていうのを気づかされたんですよ。うん、それ、マラソン大会すごい大変だったんですね。うん、理解していただくのに。それが、うちの祭りが、それ以上の規模なのに、ほとんど誰も関わっていないのに、勝手に2日間運営されているっていうのが、すごいなと思って、うん、改めて気づかされて、やっぱり新しく何か始める、オープンに始めるっていうのは、すごい難しい、うん。逆に言うと、歴史があることで、来る人も分かってるっていう、
整う。まあそういう伝統の中での、うん、なんて言ったらいいかな、線引きというか、うん、まあここまで行ったらあかんっていう。
それはそれぞれ参加する人も分かってる。
いや、それは確かにそうですね。うん、続けていくうちにある程度何らかの流れみたいなものは生まれてくるんでしょう。
うん、はい、うん。じゃあその続けていってるこの番組8年目に入りますけれども、釈、はい、先生に、はい、テーマを。与えていただければなと思います。
あ、来年のテーマですか。そうですね。この番組できた時に私、テーマとしてですね、機嫌の良い場というのを提案させていただき、これは、引き続き、テーマとしてですね、維持していただきたいと思います。来年あたりはですね、やはり宗教者の方々が集う、番組ですので、弱者への眼差しとか、あるいはこう枠からこぼれる人たちに目を向けるとかですね、こうちょっと生きづらくなってる人 にこう目を向けるような、そういうのをですね、少し意識していただくのはいかがでしょうか。
ありがとうございます。
すごいですね。終わったらどうですかって言われると、どうしよう
そろそろ。
はい。今週のこの番組は、大城工業所さん、デミックさん、貴船神社さんが支えてくださっています。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さん、2回目、どうでしたでしょうか
疲れましたか大丈夫か。
なんかすいません。強引に拍手を求めたみたいで。はい。本当に、ありがとうございました。蓮心庵スタッフの皆さん、そして、会場に来てくださってありがとうございました。そして、社交も本当にありがとうございました。
はい、1年間お疲れ様でした、はい。来年も引き続きよろしくお願いします。
本当にいいんですね。
来年もしますこれ。公開
し私はやりたいですけど。
あ、じゃあ来年もぜひ。
まあ、今日のメンバーは来られると思います。
全員。
はい、わかりました。 それでは、本当に最後になりました。皆さん、良いお年をお迎えください。それでは、来週水曜、ゆるはじ、お目にかかりましょう。走りだよ
神様
仏様変身
や
最高
最高の皆さん、2週間ありがとう